イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、スパイダーマン最高、岩崎でございます。
うなぎは下北の野台和が好きです。いけないです。
はい、ということで今回は、はい、テーマを決めて、イベントについて話そうみたいなコーナーでございますけど、
はい、
うん、今回じゃあテーマについて池田さんの方からお願いしますでしょうか。
そんな盛り上げなくてもいいんですけどね。
そうですね。
地域の映画祭、あ、映画祭、
芸術祭、
芸術祭について、
はいはい、
アートフェスですね、イベントのね、はい、まあ、中でも、
はい、
結構親玉的な存在があるかなという、
はいはいはい、希望はでかいですからね。
まあちょっとね、その偉いか偉くないかみたいなのはよく分かりませんけど、うん、まあ、万博とかね、
はい、
あとまあオリンピックとか、
はい、
そういうのはそういう、まあ、規模的なものというか大きいわけですけど、
はい、
まあ、それに負けず劣らずというか、
はい、
まあ、結構広範囲で、
うん、
地域で、はい、まあ、イベントをやるっていうのは、
うん、
第一の芸術祭とか、
うんうん、
瀬戸内国際芸術祭とか、
はい、
なんかありますけど、
はい、あります
ね、最近そういうのが、まあ、ここ10年ぐらいかな、はい、
そうですね、
増えてきて、
はい、
で結構そこに岩崎さんなんか、
はい、
足を運ばれることが多いと。
好きですね。
でちょうど時期的には8月の頭ぐらいから、
はい、
横浜トリエンナーレとか、
そうですね、
札幌国際芸術祭、
はい、
これも8月8日から
みたいですね。
であと奥能登国際芸術祭みたいなのが9月の3日から、
はい、
ですから夏から、秋にかけて、
はい、
まあ、いろんな芸術祭が行われるということで、
はい、
でちょっと、まあね、アートフェスにもご興味があるという岩崎さんに、
はいはい、
ちょっとそもそもアートフェスってどんな風に楽しんでるのかなとか、
はいはいはいは
い、こういうところが結構気になっていますよとか、
はいはい、
まあ、ざっくり話聞ければなと思うんですけど。
そうですね、本当お金に余裕があれば全国一通り回りたいぐらい好きではあるんですけど、うん、
岩崎さんが見てるこの、
はい、
芸術祭、
はい、
これどういうものなんですか。
どういうもの、
多分もういろいろあると思うから岩崎さんの見たやつでいいんですけど、
は
い、
今まで行ったのは第一の芸術祭って
新潟の方でやってるやつですね。
そうです、一番最初の地域、芸術祭の、まあ、最初の元祖みたいなやつですね。今年のもの、まあ、あの規模でやったのは元祖みたいなやつで、それは新潟の、壁村というか、なんていうんですかね、限界集落ですね。冬場は雪吹雪いてもう埋もれてしまうぐらいの場所を夏場というか冬以外の時期に、展示会場として、その本当になんですか、棚田とかその山のところとかの中に作品を設置というか、そこの中で作った作品を入れた自然の中で、作品を楽しめるっていうタイプのものが第一の芸術ですね。
作品としてはどんなものがあったんですか。
本当幅広くて、彫刻とか絵画みたいな一般的なものもあれば、インスタレーションって言って何ですか、こう体験するようなもの、お客さん自身がその作品の中に入り込むことによってそれのフィードバックが返ってくるような、
作品の中に入る、
作品、そうですね、作品を自分自身で、そのお客さん自身ただ見るっていう関係性じゃなくて、
うん、
自分自身、お客さん自身が何らかのアクションを起こしてそれに対する、反応を楽しめてものであったりとか、あと演劇の公演とかも、上演とかもありましたし、うん、上映会とかも確かあったし、本当幅広くアートっていうものを捉えて、本当いろんな作品がありましたね。
他にも行かれてるんですか。
はい、あとは瀬戸内国際芸術祭、さっきも話出ましたけど、瀬戸内地方にある小島、いろんな島、直島とか、父島とか、小木島とかいろいろあるんですけど、そういういろんな島にまたその同じように作品が展示されている。違いとしては、その新潟の方はどちらかというと山沿いというか、まあ、水気がないところですよね。ところで展示されているものでして、どちらかというと海沿いにある島なので、そういう地の利を生かしたとか、その環境を生かした作品みたいなのがすごく多かったんですよね。
なるほど。
はい、結構印象に残っているのは犬島っていうところで、 維新派っていうもう主催の方亡くなってしまったんですけど、維新派っていう結構なんていうんですかね、本当にそのそこにしかない独自のもうセリフも合ってないような感じのお芝居があったんですけど、そういうそれを野外で舞台を組んで海をバックにその作品を見られたりとかっていうの
が、ほんとそこで特設会場を作って、はい、まあ海の音を感じながらとか、はい、
なるほどね、そういう作品になったりとか、あと逆にその自然じゃなくて都市型っていう意味で言うと、はい、愛知トリエンナーレっていうのがあって、それは愛知県の栄市とか名古屋のあたりを舞台にして、うん、岡崎とか展示会場にして、まあ、街中の建物とかを発掘して、もう今使われてない建物とかが多分多いですかね、そうじゃない建物ももちろんあるんですけど、主に使われてない空き家になっている、スペースを、アーティストの作品で飾る、もうその、家とかの内装そのものを作品に描いてしまうみたいなものもあったりする感じなので、またその自然の中に置かれているものっていうものと違う体験ができる、人が生きてきたその蓄積がその作品に影響したりもするので、そういうまた自然型と都市型みたいな、楽しみ方の違いはあるかなっていう。
なるほど、横浜トリエンナーレもまあそういう意味じゃ、はい、街中っていうかまあ美術館とかね、
そうですね、横浜美術館がメイン会場で、今年は赤レンガ倉庫とかの確か会場になるので、でも基本的にあれはどちらかというとギャラリーというか、もうすでに展示スペースとして用意されているところで新しい作品を展示するっていう形にはなるのかなと思ってますけど、
やっぱちょっとそういう意味じゃその、いわゆる地域の方で行われる芸術祭と、まあ、都会というか、まあ、そういうところで行われる、ちょっと意味合いが違うのかもしれない。
そうですね、かつ都会の中でも愛知トリエンナーレとまた横浜トリエンナーレちょっと意味合いが変わってくるのかなっていう、うん、
そう感じがします。箱で見せるっていうところと、はい、その箱じゃないところ
の、はい、日常生活として営まれていたところであえて作品を展示するっていう、
そのさっきの新潟の大地の芸術祭どうやって見に行ったんですか。
はい、これは何だろう、まあ比較的もう少し若い時期だったので、4年前だね、4、5年ぐらい前だったので、高速バスで新潟まで行き、
はい、
でそれで朝からずっと、なんかいくつかの駅なんですよね、東浜町駅とか松台駅とか、はい、そういう駅だったので、そこを電車で乗り継ぎながら、はい、
その拠点の駅から割と歩いて行けるところにあるんですか。はい、
そうです、拠点の駅、駅から確か近かったですね、駅前のすぐのところに草間彌生さんの作品が展示されてたりとかした記憶があるので、比較的アクセスは良かった気がします。歩いて
全部見れるもんなんですか。
一日じゃちょっと無理ですよね、結構エリアがいろんなところで展開してたりするので、両方そうですね、第一の現実祭もそうだし、瀬戸内もそうだし愛知もそうですね、みんな複数の会場複数のエリアで開催してるので、何日か取ってようやくぐるっと回れるみたいな感じかもしれないですね。
じゃあ岩崎さんは実際は全作品は見れてはいない。
見れてはいないです、もう山の奥とかでやってるのがあるんで、そうすると車で自家用車で回らないと無理じゃんっていう。
あ、そうか、車がないととかね、
自然系は特にそうですね、都市型だったらばある程度電車とかは駆使すればいけるかもしれないですけど、ね、なかなか
瀬戸内なんかも、その点々とした島で行われたりとか、
フェリーで移動するとか、
そうしたらやっぱり1日や2日では
無理です。
無理なんだ。
なるほどね。まあ、全部見るっていうことを目標にするっていうよりは、自分自身が見たい作品を見に行って満足するとか、とりあえずこの島を、直島を巡ろうとか、手島を巡ろうとかっていうのを決めてポイントで行って、そこを存分に楽しんだ方が、いくつもの場所をはしごしていこうって思うとそれぞれの楽しみを薄れてしまうので、が絞った方がいいかなっていう感じですね。
なるほど、ちょっとじゃあそのまあいろいろパターンはあると思うんですけど、岩崎さんが、まあこう惹かれてしまうというか、まあ行きたくなっちゃう、それってどういうことなんですかね。 何が魅力なん
でしょう。その根底で僕はカルチャーというか人が作ったものが好きで、人のその思いとか考え方とか見え方とかそういうものがこもって、それこそ映画とか音楽とかみんなそうですけど、そういうものが好きで、でそのそういう何ですか、その場所でやっている展示、それこそ絵画とかって いろんなところで映ったりするじゃないですか。彫刻とか作品とかっていろんなところで、他の美術館、海外の美術館とかに移されたりとかして見れたりすることもありますけど、こういうその芸術祭でやってるものってその場所にその期間しか ないものが多かったりするんですよね。大地の芸術祭とか一部の作品とか常設展示でも置いてたりしますけど、でもそれにしてもその場所に行かないとその作品は見れない、逆に言えばその作品がそこにないと意味がないっていう、その土地と その文脈がその作品に込められたりするケースが多いので、それはなんか映像とかで見てもしょうがないし、雑誌とかで読んでもしょうがなくて、現地に行ってそのものを見ないと価値が薄れるものだと思うので、
そこでないと価値が発揮されないというか、はい、まあ、分からないというか、
そうです。映画みたいにどこの映画館で見ても同じものが見えるとかっていうんじゃなくて、その場所にあるその作品を見ることに価値があるっていうものなので、だからこそ現地に行きたいし、その体験をしたいと。
なるほど。芸術といっても、まあ、再度何度も見れるものも、まあ、それはそれでいいけども、そこで一回性の、まあ、体験ができるものも、まあ、魅力的であるとか、まあ、その時行かなきゃ楽しめないわけです
もんね。期間限定だったりそういう時も多いので。
なるほど。そうか。じゃあまあそういうことで、じゃ今年も行こうかなみたいな。
横浜トリエンナ、ちょっと若かりし頃僕旅人にいた期間ってのがあって、
はい、
1年ぐらいその働き先がないままにいろいろ日本をぐるぐる回ってた時期があって、その時は好き勝手いろんな地方行けたんですけど、今は喜ぶべきこととか仕事があったりするんで、なかなか地方とかは巡りづらい。なかなか安いの取れないですし、
なるほど、
なので横浜か現地、まあ、東京とかはね、東京でも今年東京芸術祭とかやったりしますけど、その関東近郊が限度かなっていう、
そこでしかできないこと、それを美術というアートという観点でやるってことは、まあなかなかね難しそうなことでもありますけど、まあロケーションがね結構強いから、やっぱり本当にいいところっていうかね、そこが都内で見れちゃうようじゃ、まあ、それはそれでいいんでしょうけど、ここじゃなきゃっていう場所だとすると、まあ、遠いこともあるってことですよね。
そうですね。
なるほど。
苦言を呈すわけじゃないですけど、逆に言うと東京でやってるトランスワース東京ってね、神保町でやってるあれとかはちょっとその土地との結びつきが見えにくいというか、
またね、ちょっと僕はあまり詳しくないですけど、その同じものを同じように再度確認し得るものが、まあ、東京というかその都会の、まあ、楽しさのポイントでもあるというか、ただもちろん何ミニシアターがないと映画は見れないんだけど、でも同じミニシアターができれば、まあ、できるとも言えるし、これも難しいんですよね。ミニシアターも誰がどういう風に考え方で作るかとかによって結構細かく違うから、その地域性と芸術がこう一体となってるっていうのも、まあそれはそうっちゃそうなんだけど、あ、難しいな。
再現性っていうのは多分確かに大きなキーワードだとは思いますね。
まあ、都会型と、その地域型っていうのもなんかね、いろいろあるっていうから、ちょっとまたねこの話聞きたいと思うので、ぜひ行かれた後に。
そうですね、トリエンナーレ今週、っていうか次回の土曜日に行こうかなと思ってるんで、
ちょっとまあイベントの中ではね、ちょっと懐のでかいというか大規模系なので、
本当ですね、
この辺もなんでそういうものがあって、で今回どうだったかっていうね、話もちょっとお聞きしたいと思いますので、ぜひ次回も
意識的にちょっと吸収していきます。
はい、ということで、今日は、芸術祭の話を伺いました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。